今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月に入りまして、各地で豪雨が続きましたが、こうようやく、来週あたりから京都でも青空が覗くという天気予報が出ています。今日も今日金曜日、8月20日金曜日も朝は青空だったんですが、途中ちょっと雨が降ったりして、やや、心配な感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は豊かな暮らしをデザインする、そんなお話をお伝えします。暮らしといえばこの方です。コメンテーターは株式会社ローバート市建築事務所代表取締役野村正樹さんです。お久々のご登場です。こんにちは。
こんにちは。
はい、野村正樹さんといえば、ラジオカフェで何年間か番組をずっと毎週、
そうですね、
お昼に金曜日の13時、
はい、13時からですね、はい、させていただいてまして、長くお世話になりましてありがとうございます。
はい、はい、またお世話したいです。
ありがとうございます。
はい、またよろしくお願いいたします。はい、さあ、野村さんと言いましたら、この前もこの、はい、所長お見舞いのハガキをいただきましたが、はい、本当にコロナ禍と言われる時期にどうなのかなっていう、心配もあったんですが、はい、いろいろやっぱりされてるんだなというのが伝わってくる、そういうご挨拶状だったんですけれども、うん、はい、フェイスブックなどを拝見しましても、うん、本当にこう北から南までっていうか、いろいろ行ってらっしゃいますね。
おかげさんでね、仕事の方も北海道からね、鹿児島までいろいろとさせて、
鹿児島、
はい、奄美大島っていうところでね、
あららら、
やってまして、京都関西が中心なんですけどね、いろんなところでさせていただいてます。はい、
そうですか。奄美大島といえば、世界自然遺産でしたっけ。
そうですね、この間認定されまして、
認定されました。
はい、これからね、また人気が
注目されまた高まるっていう感じですよね。
と思いますね。
ちなみにその奄美大島での仕事
はリゾートホテルの設計、
リゾートホテル、ね、そうですか。
沖縄が有名ですけどね、はい、沖縄ほど開けてなくて、飛行機乗ってしまうともう1時間ぐらいで東京からでも行ける場所としてね、最近人気を博してるんですね。
東京から1時間で行けるんですか。
はい、行けるんです、奄
美大島。大昔なんですけど、どこかに行くの中継地点だったかもう忘れちゃうぐらい昔なんですけど、はいはい、かなりちっちゃな空港だったんですが、今はそうではないんでしょうかね。
今もそんなに大きな空港ではないですけれども、はい、乗り換えとかなく直行便で関西からも関空から行きますしね。
そうですか。はい、パイナップル畑が一面に広がってまして、民宿の、おじさんというかお兄さんにこう、アルコール度数の高いお酒を勧められたみたいな記憶がありますが、
そうですね、
はい、なかなかいいところですよね。
そうですね、一昔前の奄美大島でございます。
あれ
最近は開発が進んでまして、本当にね、
はい、
サマーリゾートというか、
お
素敵な環境になってるんですね。
だって、ああいう美しい自然、海が、ね、かけがえのない自然がありますもんね。
そうなんですよ。
それをこう生かすべく、そういうリゾートホテル、
そうです、
はい、建築中、よろしくお願いします。そうですか、はい、日本の未来が野村さんにかかっているという感じ
です。
そうですか。野村さんは、はい、子どもの頃、ボーイスカウト、
そうですね、はい、小学校2年生からね、はい、ずっとボーイスカウト活動してまして、今もリーダーとしてねやってるんですけれども。
あ、そうなんですか。です、今時ボーイスカウトって、皆さんガールスカウトもそうなんですが、はい、こう参加意欲っていうか、どんな感じなんですか。
そうですね、少子化っていうこともあったり、あと習い事が多くなりまして、はい、年々ね スカウトの人数は減ってるんですけれども、
はい、
それでもしっかりと活動はしてまして、で最近は女性の女の子も入れるようになりましたんで、男女混合でね、
ガールとかボーイとか言わず、なんて言うんですか、そしたら。
いや、ボーイスカウトという名前はそのままなんですけど、
はい、
ボーイスカウトに女性の方も入ってきて、むしろ女性の方が活発でですね、
はい、
元気にやってますね。
あ、元気にやってますか。
はいはいはい、
年齢の、制限っていうか、こう上限は何歳とかあるんですか。
一応ね、一つの区切りとした26歳っていうのが卒業の目安なんですけども、
そこまでいけるんですか。
は
い、
その後はリーダーという形でね、
はい
はい、関わることになりますね。
そうですか。はいはい、そして、まあ、その、まあ、影響もあってというか、うん、この特にコロナ禍で、はい、ソロキャンプ、
あ、そうですね、
楽しんでらっしゃるのを、まあ、Facebook などで拝見しますが、なんか準備万端やなみたいな、
ですね、
そんなイメージなんですが、どんなふうに楽しんでらっしゃるんですか。
ね、かれこれ実はキャンプはもう40年ぐらいやってる
んで、40年、
はい、慣れたものなんですけれども、
はい、
最近ね、ソロキャンプっていうのが流行ってましたんで、ちょっと僕もそれで、道具をちょっと足しましてですね。はい、
そうなんですか。これまではそういうソロには特にこだわってたわけじゃない。
こだわってたわけではないですね、はい、友達連中とかスカウト連中とたまに行って山の中で、
まあ、ワイワイというのも楽しいですよね。
そうですね、ありますし、
はい、
あとそのボーイスカウトのプログラムとなりますと訓練とか、はい、いろんなその何ですか、サバイバル的なことをやった
とか、方向、はい、道に迷わないようにとか、はいはい、いろいろ、
は
い、あるんでしょうね。
で、
はい、
まあ、そういう真面目なキャンプといいますか、勉強のためのキャンプもよく行ってますよね。
あ、はい、そうですか、はい、そのソロキャンプなんですが、はい、ぜひそれが結構今、まあ、ブーム、静かなブームだと思うんですが、
う
ん、その解体した道具ってどういうものなんですか。
グループで行くときは手分けして、例えばテント一つとっても大きいやつを持って行ってみんなで寝るんですよね。鍋とかも
一つのテントにみんな雑魚寝ですか。
そうですね、
4人ぐらい、
4人とかそれぐらいです
ね。 4、5、6人、大きい、大きさによって、
大きさによって、はい、であとはその鍋とかそういったものも大きいもの持ってきます。一人となりますとちっちゃい鍋にちっちゃい、
あ、そうか、大きいの必要ないですよね、
はい、必要ないですしね、はい、で逆に言うとその全部持っていかなきゃダメですよね。鍋からテントから手分けして持っていけないですから、
あ、はい、大変ですね。
まあね、ただね、最近の動画よくできてて非常にコンパクトにまとまりますんでね、
はい、
一昔前よりは非常にこう畳めばちっちゃくちっちゃくなって、
あ、はい、そうですか。
リュックサックに入りやすくなってます
ね。あ、リュックサックに入る、
はい、
ご自身 の、 その寝るための、まあ、テント部分と、はい、それからタープっていう、はいはい、言うんでしょうか、屋根の部分と、はい、なんか2つちゃんと
そうですね、
用意されてるなって。
そうですね、一応、まあ、
それ結構ちっちゃくなるんですか。
ちっちゃくなりますね、はい。で、まあ、僕もいろいろとこだわりがあるものですから、どうせやるならね、快適に暮らしたいですから。
快適でないと、はい、そこに行く意味がないかもしれませんね。
ね、はい、
ですごいなと思うのは、うん、まあ、やっぱり食べるってことは非常に重要だと思うんですけれども、はいはいはい、その調理がゴージャス。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、贅沢してはるわーっていう感じなんですが。
そうですね。インスタントとかね、そのレトルトとかっていうのは、まあ、ボーイスカウトでは使わないですから、
はい、
きっちりと野菜切って煮込んで、で、焚き木も拾ってっていう形でやります。
焚き木も拾って。はい、あ、そうなんですか。
ですので、そのね、コンロで火をつけて、お湯沸かしてカップラーメンっていう状態ではないですよね。
おー。ちなみにですね、ビーフシチューを、はい、作ってらっしゃる、はい、まあ、写真を拝見したんですが、ずいぶん綺麗に材料が切り添えられてるなと思ったんですが、ですね、はいはい、あれは事前に準備されて袋からボッと、
いや、あれも丸ごと持って行ってその場で切ってるんです。
素晴らしい、
くし切りにして面取りして、煮崩れしないように。
それ野村さん一人でされ
たんですか。僕一人でやってるんです、もう黙って。
え、すごいですね。
そうですね。まあ、
あまりにも綺麗だったんで、はい、これはもう家でもう準備万端整えていってらっしゃると思ったの。すごい、
はい、地面の上にちっちゃい椅子とテーブル並べて、
はい、
ちっちゃいまな板で切ってやってるんですけどね。
素晴らしい出来ですね。
そうですね、まあ、いろいろと数はやってますからね、
はい、
でこう美味しいビーフシチューの作り方とかね、はい、研究しますから。
お、それあれですね、 YouTube にアップしたらなんか
いけますかね。
人気のサイトになりそうですね。そうですね、
まあ、シチューに関して言うと、祇園町に銀の塔っていうシチュー屋さんが以前ありましてね、
はい、
でそこで 食べたシチューを見てはこうすんやと思って、それでちょっと参考にさせてもらってるっていうのはありますね。
あ、そうなんですか、はいはい、なんかそのコツってあるんですか。
コツはね、まあ、一つはその野菜の切り方ですよね。普通一丁切りって言ってこう、はい、4分の1ぐらいでこうザクザク切りますけど、
はい、
うん、やっぱりこう親指ぐらいのこう大きさに切り揃えて、
こう、まあ、面取りして、
面取りして、はい、そうですね。で、あのゆっくり煮込むっていうところですよね。
お、
はい、
そうなんですか、はい、もうそれでうまいこと言ったなみたいな感じで
自画自賛
自画自賛、はい、結構メニュー的に贅沢な感じ の、 あのメニューですよね。
そうですね、まあ、一人ですから食べれる量は知れてますけれども、はい、とりあえずこだわって作ってね。
そうですか、
青空の下で夜空の下で美味しいもの食べたいなっていうところですよね、はい、
その場所の選択って、うん、あのこれからこう子どもたちと、
はい、
あのそういうことをトライしたいなっていう方もおられると思うんですが、
はい、
そうですね、
はい、
なんかその場所とか、うん、それからそういうテントなりなんなりの最低限の道具って、
はい、
こう40年の経験がある野村さんからちょっと、はい、アドバイス
を。あの俗に言われるキャンプサイトっていうのは最近すごく充実してますんで、
はい、
例えば炊事場があったりトイレがあったり、ね、はい、場合によっては電気のコンセントがあったりとかしますから、はい、あのまずはそういうところから始められるのがお手軽でいいかなとは思いますよね、はい。で、まあ、僕なんかはもう普通に川のそば行って川の水だけで枕木のところでやってますけども、
うん、
でもあのこれから家族で行かれるとかいうことであればまずはそういうところからあの練習されたらいいかなというふうに思いますね。
そうですか、特にそのどこから電気 の、 あのコンセントがあるみたいな設備があるとこではなく、
うん、そうですね、
本当に
もう山の中
です、ね、山の中、あ、ここいらへん、いいなみたいな、
まあ、まあ一応あの他人の土地にならないようにある程度公共的な場所を選んではやってますけどね。
そうですか、はいはい、皆さんもこの野村さん の、 あのぜひこの極意を参考にして楽しんでみてはいかがでしょうか。
フェイスブックとかブログとか見ていただければと
思います。本当ですね、はいはい、ぜひぜひアップしていただけたらと思います、はい、さあ、あの本業の点なんですが、うん、まあ、その奄美大島から北海道までいろいろご依頼があって、
はい、
東奔西走されている日々なんですけれども、はいはい、この、まあ、コロナ禍と言われる状況、
うん、はい、
まあ、現在も、さあこの感染拡大をどう収めるかっていうところが非常に気になるところなんですが、
はい、
あの建築分野において結構影響、飲食と一緒で建築の分野もいろいろ影響って
そうですね、
あったと思うんですが、はい、
まあ、私たち設計の京都の設計の業界で言いますと、はい、コロナ以前はやはりそのゲストハウスとかホテルとかそういったものの依頼が大変多かったですよね。
あ
ー、
でオーバーツーリズムということがありました、はい、
そうです。で、それがコロナになって観光客が来なくなると、
はい、
まあ、なかなか今からそのむしろホテルを建てようかっていう方も少なくなりますんで、
はい、
まあ、そういう意味で の、 あの仕事っていうのはあのコロナの後はすごく減りましたね。は
い、あ、その新しいその宿泊施設という意味の、ね、はい、ジャンルは、
そうですね、
はい、
で、まあ、以前から取り組んでいるところは、ね、現場が進んでたり設計が進んでたりするんですけど、まあ、その新規という部分ではなくなりましたけど、代わりにお家にいる時間が皆さん増えたの で、
そうです、
その家のリフォームとか、はい、あと新しく家を建てるっていうのがすごく出てきたのと、あとそのオフィス系の例えば事務所作るとか建てるとか改装するとかっていう需要がコロナになってから急に増えましたですね、
はい、
で、まあ、それはそのコロナ用に何かそのなんていうんですかリモートワークに適用するようにするっていうのもありますし、
はい、
あとあの国の方がね結構そのいろんな補助金を会社に出してるんですよ。
そうなん
ですか。飲食店さんの、ね、補助金は有名ですけれども、
はい、
例えばその設備投資であるとかあの何か新事業の取り組みとか、
は
い、そういったものを補助金をたくさん出してるので、その補助金を活用して何か建物をいじるとか建てるとかいう方が増えてますね。
あ、はい、そういえばその補助金の中に、その今の業態をこう新しい、
そうです、第二創業みたいな感じとかね、
はいはい、そういうのを始める場合にはやっぱりそういう、まあ、建築部分で全く変えてしまうっていう必要、はい、
そうです、そうです、
ホテルをそうじゃないものにしたりとか、いろんなことがありますよね。
ありました、ありました、はい、はい、
まあ、それは過去形になるんですか、まあ、これからもそういうことが
多分、ね、はい、
どんどんどんどんそういうことがありますよね、
はい、あと大きく変わったのがそのテレビ会議、まあ、Zoom とかね、
はいはい、
そういったものが普及して、今まではいちいちその場所に行ってですね打ち合わせをしてたものが、そのテレビとか パソコン越しにですね、あの打ち合わせができるので、それは大変助かってますよね。
お、うん、はい、そうすると、はい、あれですね、野村さん的には、
はい、
結構このズームによる会議っていうのは、はい、遠方であってもあたかも行ってるかのように、はい、
そうです、
振る舞うことができると。
そうですね、確かコロナ前なんか本当一番極端だったのは上海日帰りできましたからね、打ち合わせに。
すごい。それ割合何年か前、割合最近だったような気がしますが、
そ
うです、
はい、そのズームとかが皆さん僕も含めて使ってなかったですか、その打ち合わせのために、
はい、
現地滞在4時間で日帰りで帰ってきましたから、
はい、
でまあ、あと北海道とか東京もそうですしね、今まででしたらその飛行機乗って新幹線乗って行ってた打ち合わせ1日2日かかってたものがもうその画面越しでできてしまうっていうのは、これ大変助かってることですね。
これはあれですね、そのこのコロナの感染拡大が収まっても、
でもそうですね、
そのズームで済む打ち合わせっていうのは、
はい、になると思いますし、
半分以上は、
はい、
そうかもしれませんね。
そうですね、
やっぱり現場を見て、
はい、
いやこれはこないした方がいいな、はいはい、みたいなことも、うん、もちろん
ありますけどね、
ありますよね、
はい、だからまあ、その現場はね、行かないとダメですけれども、
はい、
例えば打ち合わせしてっていうことで、少なくとも、その上海日帰りとかいうのはなくなりますよね。
ああ、本当ですね。まあ、それはそれで楽しいとも言えるというところも。
はい、いや、旅行で行くんだったらあれですけど、もう大変です、日帰りは。
そうですか。
はい、
まあ、そういうことも経験しながらということが、はい、まあ、変化した部分であるということなんですが、
はい、
結構どうなのかなって思ってることが、こう分野でいろいろ気になることがあるんですけれども、はい、その例えば飲食店はこれからこう要求されるものとか改善点っていうのが、はい、こうポイントっていうのが、はい、ずいぶん変化したんじゃないかなって思うんですが、
そうですね、俗に言われるコロナ対策っていうのは、
コロナ対策、
はい、今やってる店舗でもやっぱり言われますし、
はい、
まあ、それは簡単なこのアクリル板の設置から始まりまして、その
あ、そういうことまでされ
るんですか。そういうことまで、はい、動線の計画とか、
はい、
あとこう間仕切りを作るとかね、なんかそういうこともやってはおるんですけれども、
換気、私換気っていうのが、はい、こう知らないお店に入る場合も、はい、換気がどうなのかなっていうのが、
そうですね、
一番気になるんですけども、はい、そこいらへんのこう改善改良っていうのはできるんですか。
はい、例えば今あるお店でもですね、換気の機能を上げたいということであればできる方法はあると思いますし、
はい、
そういうコロナのね、このウィズコロナの時代の中でやっぱりその換気とか強化していきたいなっていうのは十分対応できる話だと思いますね。
あ、そうですか、はい、そしてこう飲食店がやっぱりずっと閉めててとか、いろいろこうやや暗いニュースが伝わりがちなんですけれども、はい、そういう中で、
はい、
新規オープンっていう方も、はい、本当にたくさんおられるんだなっていうのが、
はい、
すごいなって思うんですけども、
ね、はい、
野村さんもそういう、まあ、物件といったらなんですが、はい、お店の設計を担当されたりってされましたよね。
そうですね、今も飲食店の設計進めてるプロジェクトありますけれども、
はい、
これからまだそのコロナ後を見据えてですね、オープンされる方もたくさんいらっしゃると思いますね。
あ、はい、そうですか、まあ、その宿泊施設、その奄美のリゾートホテルもそうですし、うん、
はい、
それから北海道のニセコ、
そうですね、
いいですね、はい、
ニセコもホテルです。今やってる現場は別荘なんですけどね。
別荘、はい、それ個人の別荘なんですか。
そうですね、海外の方の個人の別荘で、
許せん
もうベッドルームが6つぐらいあるね、ゴージャス別荘なんですけどね。
ちなみにその海外の方っていうのはどちらの国の方なんですか。あ、
それがね、さっき言ってた上海の方ですね。
はい、それは本当に別荘なんですか。
本当に別荘で、ホテル営業はされないですね。で、中国の方ってたくさんの人数で旅行に来られるんです。親戚とか連れてね、家族だけじゃなくて。
そうですよね、
うん、もうそれこそ20人ぐらいで来はりますね。
親戚一同、結構家族っていうものを、はい、まあ、韓国もそうですけど、大切にされてますよね。
だから普通日本人の感覚で言うとね、家族やったら家族だけの旅行で、別にその妹家族とか母親とか連れて行こうとは思わないですけど。
思わないですねいやいやいや
でもまあ中国はそういう文化ということ
で ね、はい、そうですよね。以前ですと、そのこうヨーロッパとかそういうところでも、はい、中国の方がたくさんで、こう移動されているのを拝見したりしましたが、やっぱり日本もそのように、ニセコといえば本当に2年くらい前までは、うん、 もう外国のような、
そうですね、
そういう雰囲気でしたよね、はい、中国の方もおられるし、いろいろでしたが、
欧米人の方もいらっしゃいますし、
は
い、
これはあれでしょうか、元に戻るのはこういつ頃になりそうというふうに、
どうでしょうね、まあ、これ人によって考え方が違うと思うんですけども、コロナ大丈夫っていうことになるとですね、はい、また以前みたいに海外からたくさんのお客様がいらっしゃるかなというふうに思いますよね。
やっぱり他にないものが日本にはまた京都にはたくさんあるっていうことですよね。
そうですね。で、海外の方からしても、はい、例えば英語でメニューがあったりとか、もうみんなが外国が通じたりということで、過ごしやすいんでしょうね、はい、ニセコっていう場所は。
そうですね、スキーのリフト待ってましても、
そうですよ、ね、
8割9割外国の方なんですけど、はい、ここは一体どこなのかって思って
だからまあ僕らからするとハワイみたいなもんで、ハワイもね日本語通じますし、はい、ね、日本人が行ってもストレスなく暮らせますから、まあ、そういう感覚なんだろうなと思って見てますけど、ね、
あ、なるほど、はい、ロシアの方も多いですよね。
多いですね。
そうですか、はい、さあ、この後は個人の住宅でもいろいろ生活スタイルの変化があるというお話を伺います、はい、今日からグリーンコミュニケーション、引き続き野村正樹さんにお話を伺います、はい、野村さんは町家のリノベーションとか、はい、古民家の再生とか、うん、はい、まあ、そういうこともされてますけど、はい、この個人住宅に関わるお仕事っていうのもいろいろあるんですか？
う
ん、
そうですね、注文住宅新築から始まりまして、はい、リフォームリノベーションというふうに幅広くやらせていただいてますけどね。
そうですか、はい、やっぱりこの1年半、まあ、コロナ禍と言われる中で、うん、はい、いろいろ生活スタイルって野村さん自身も、
あ、そうですね、
多少変わったんじゃないですか？
そうですね、まあ、多少どころか本当に家にいる時間がね長くなりましたから、はい、いかにその我々男連中からするとこう家にいる時間が長い分快適に過ごすかというのを考えるようになりましたよね。
あ、そうなんですか、はい、男性にとって快適な家の、まあ、過ごす空間ってどういうのが快適なんですか？
は
い、
それは人によって違うかと思うんですけど
野村さんはいかがですか？
まあ、例えばゆっくり読書ができるとか、
ね、読書ができる、
ゆっくりお酒が飲めるとか、
お酒が飲める、
なんかそう、ね、例えば子供いる方でしたら子供さんと楽しく暮らせるとかいうようなところでそれぞれ違うとは思うんですけどね、
はい、
うん、
そしてよくよく耳に入ってくるのがそのリモートワーク、はいはい、の時に、まあ、ズームで会議したりとかいう時に、うん、横から子供が、はい、なんか言ってくるとか、そういうやっぱり仕事の空間作りっていうのは、ね、結構需要が多いんじゃないでしょうか？
そうですね、それは新しくオーダーとして言われるようになりました。今までは書斎ということで作られる方が、まあ、たまにいるかなっていうぐらいだったんですけど、最近このコロナになってからはそのリモートワークをするので、はい、それ用の場所を作ってほしいとか、こうカメラ映えするように考えてほしいとかいうようなところで、はい、そのリモートワークというものに一つ軸足を置いた空間作りっていうのが個人住宅増えてきてますね。
あ、はい、そうですか、ただしこう日本の住宅っていうと、うん、多分敷地面積っていうか、
そうです、限られてます
からね。限られてますよね、アメリカや、まあ、そういう欧米と違って。
そうですね、
そういう場合、そういうこう快適な仕事空間というか、はい、空間新たに作るってどんな工夫ができるんですか？
よくやるのは壁をバックにするということですよね、はい、みんな何もないとお家でした、例えばリビングが丸写りになったりとか、自分の部屋でやってたらベッドが写ったりとか、そういうような状態になりますけども一応それ用に、はい、コーナーでもいいですし、壁沿いに一つのこう書斎、オープン的な書斎スタイルの場所を作り上げて、はい、そこでこうリモートワークを、
それが映っても仕事してるんやな、うん、この人はみたいな感じになるように、
はい、まあね、皆さんズームとかやられてると思いますけど、結構生活感あふれるじゃないですか、後ろが。
そこがまあそうこの人こんな風にしてるんやなっていうのが、最初の頃は海外からでもそのズーム会議に慣れないうちは、はい、上半身だけがちゃんとネクタイとワイシャツしててみたいな、うん、笑い話が、うん、みたいなこともありましたけども、最近はそういうこうバックがそれらしくなるっていうのは結構工夫のしどころですね。
そうですね、 だから新しいオーダー立てるとか直すとかいう時はそういうところのオーダーっていうのは増えてますね、はい、
あそうですか、はい、そうすると空間と言えるものじゃなくても、うん、まあそういうコーナー
そうですね部分をうまく活用して
活用するということも、はい、あとですね手洗いの場所が、はい、もう帰宅したらすぐにそういう手を洗う、場所が最近はこう話題になってるとかなんかやってはったんですけど、あとコートを置く場所とか、
そうですね、そのあたりもこのコロナで少し変化が見られる点としてはあると思いますね。
あ、そうですか。それはこれからやっぱり新たに、はい、住宅を作るっていう場合は、工夫の、まあ、一つとしてそういうことも提案できるっていう感じなんでしょうか。
手洗いスペースをね、玄関出てすぐのところというのもできると思いますね。
ああ、はい、そうですか、はい、それとやっぱりそういうウォークインクローゼットじゃないですけど、まあ、その外 の、 何かを持ち家に
そうです、ね、持ち込まないように、
持ち込まない工夫っていうのも、まあ、提案の一つであると言えるかもしれませんね。こういうことが言わないで済むようなそんな風に早くなってくれる、なってほしいですね。はい、さあ、これから9月10月11月もう残り何ヶ月でしょうかね、4ヶ月5ヶ月ぐらいでしょうか、はい、そういう中でこう野村さんがこれから予定されているお仕事、はいはい、こういうことを今やってるんだよっていうことを教えていただいたらいいかなって思います。
常々ね、いろんなお仕事をさせていただいてるんですけど、ね、はい、先ほど言いましたように結構そのホテル関係から住まい関係に話が移ってきましたんで、例えば、はい、今時のこう賃貸マンションであるとか、はい、あとそういう執務空間とか、あとは、まあ、会館のようなものですよね。そういったものについてもこのコロナならではの設計というのを織り込みながらこう進めていくという形にはなってますね。
あ、そうなんですか。そして堀川で、はい、今計画中の、スペースがございます。
取り組んでる、はい、堀川中田中里の南西ですね、昔の京都府の堀川団地の跡地に再建されているプロジェクトです、ね、
空間創生術でも、はい、紹介されてましたよ ね、
そうですね、
2回ぐらい
構想時代からありましたので、ね、今工事着工してまして、
はい、どういうものが
一応ね、1階が大垣書店さんがプロデュースするブック&カフェなんですね、はい、で2階はギャラリーとかオフィスが入る予定になってます、
はいはい、スペースとしては、うん、結構そのワンフロア広いんですか。
広いですね、130坪ぐらいありますから、はい、縦長なんですけどね、細いんですけれども、はい、このスペースとしては十分あると思いますね、はい、
そうですか、でいろんなプランが、うん、あると思うんですけども、はい、その文化創造的な、はい、そういうことがそのワンフロアで展開されるという予定は、
ね、
それは進行中なんでしょうか。
進行中です、はい、で西陣 の、 場所ですから、僕も西陣出身なものですからね、はい、ちょうどその地域密着型といいますか、はい、そういった場所にふさわしいちょっとレトロでモダンな空間を作ってますね。
レトロでモダンな、
はい、そうです。
やっぱりその京都生まれ、
そうですね、
京都育ちですから、はい、やっぱり京都の良さというのを、
う
ん、
そうですね、
仕事上でも大事にされてるんですよ ね、
はい、すね、はい、ですのでその京都が育んだ文化とか伝統とか美しさというのをですね、現代にこ う、 うまく投影していくというようなところも重要なお仕事かなと思いますね。
そうですか、はい、そして最近はやっぱりその木というのが、うん、やっぱりぬくもりとかこの自然、
ね、
SDGs とかいろいろこう、環境にも優しいんじゃないかなとこうイメージがありますよね、
う
ん、
そうですね、リサイクルとかですし、
はい、そうですね、う
ん、まあ、なんせね、私たちその生き物ですから、今日もこう木で囲まれた収録室ですけど、これまたコンクリートの中の収録室でしたら喋ってること違うと思うんですね。
そうですね、あ、本当ですね、
はい、だからそうやって木が持つ本来の癒しとかぬくもりとかね、はい、安らぎの
効果、わかりました、はい、はい、ありがとうございました、はい、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。